君、ありがとう。その御言葉で十分だよ。ありがとう。こう言ったそうですね。さあ、私たちが死に行く、書が終える、書が送ってきて、まさに今、この世を旅立とうとしている人に対して、私たちが開くことができる御言葉、それは何ですか？御子イエスの父よが、あなたの全生涯のすべての過ち、罪、失敗、そのすべてを負うんですよ。十字架のキリストの父よが、全部を許し清めたんですよ。ということを、御言葉を通して宣言してあげること。これ以上でも以下でもないはずでしょう。許された良心を持って、その人の御言葉によって、もう一度、キリストの流された血をに信頼して、確信を持って神の前に出ていくんですよ。御子イエス様の贖い以外、十字架の贖い以外にないです。語るべき言葉はないはずです。その意味で、この若い神学生が本当に大切な働きをしたのでありますね。私たちもまさにそうであります。自分の信仰と罪を悔い改め、神の子子であるイエス・キリストの身代わりの十字架の死を、自分の罪の身代わりとして信じて受け入れている。私たちはその時死と死の恐れから解放され、救われ、復活、むしろ死んで蘇ったお方の命復活、命に生きることができる。永遠の命の恵みと特権に預かることができるわけですね。キリストの救いということについても、今少しお話したいと思います。皆さん、救い越しの技は、イエス・キリストの救いを予表している。出エジプトの出来事は、後に来るイエス・キリストの、あの十字架の救いのひな形、予言であったということですよね。まあ、このことを、この新約聖書は、繰り返し繰り返し私たちに教えているわけであります。イエス・キリストを信仰しの、まさに神の子羊であると伝えているわけですね。我々の信仰しの子羊はすでにほふられたのだ、ね。そう示して、このお方に信頼しなさいよと。そして救われて生きなさいよというふうに語っているわけであります。有名なヨハネ1章29節に、洗礼者バプテスのヨハネが、この来たいたもう、このイエス様、メシアをですね、初めて認めたときに、弟子たちを前にして、この指さして、イエスを指さして、ヨハネが指さして言った言葉が有名ですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊とこう言ったんです。バプテスのヨハネは、イエス様を見たときに、まさに、世の罪を取り除く神の子羊と言い当てました。さすがに、神様によってたられた預言者でありましたね。彼はイエス様の中に、かつてイスラエルの家の救いのためにほふられた信仰しの子羊の成就というものを、そのひな形の成就というものを見て取っていたんですね。そういう意味でヨハネは、イエス様の言葉によれば、今の預言者の全ての人の最大の預言者であります。御子イエス様を預言することができた。神の子羊、信仰しの子羊として、指さすことができた最大の預言者であります。かつての子羊の血が御子を打つ神の御前に吸い越しの犠牲となったように、イエス様のこの血はですね、十字架の血は神の御前で許しの印となっているんですね。私たちの信仰はここから始まっておりますね。すでに、イエス様は十字架にかかって血を流されました。贖いを成し遂げられました。滅べき罪深い、私、古き人間の許しと清めの印となっておってくださるわけです。それを受け止め、 そこに信頼し、そして感謝して、その御心に生きることが我々の信仰でありますね。ペテロは、信仰の子羊キリストの尊い血によって私たちは贖い出されたと言います。ペテロの第一ペテロの一章の19節、傷も血もない子羊、過ぎ越しの犠牲のために選ばれた子羊でありますが、その子羊のようなキリストのたっとい血によって私たちは救われているんだと言ってますね。同じことを申しますが、私たちは清い神の前に本来ならば罪あるものとして、過ち大きいものとして、汚れたものとして裁かれ、滅びくものでありました。しかし、神の一人子、その御子が、全く罪を知らない清いお方が、罪と関わりないお方が、イエス・キリストが私たちを愛し、私の罪のために自ら身代わりになって十字架にかかって命を差し出し、血を流して死んでくださいました。この犠牲は私たちが自分で用意した子羊じゃないです。生き霊じゃない。私のために神ご自身が用意なさった生き霊。それを受けて、それを感謝して受けて、この贖いに信頼してまいります。その時に、私はその血を見て、キリストの十字架の血を見て、あなた方のところを過ぎ越すとこうおっしゃってくださるんですね。そう宣言してくださるわけですね。皆さん、今日も、イスラエルの民族というもの、ユダ民族というものは、この過ぎ越しというもの、いくつかユダ民族の祭りが、大切な祭りがありますが、最大の祭りです、これは。どんなこと、どこにいても、どんなことをしていても、その祭りには必ず、家族のもとに帰ってまいります。ヨーロッパにいるユダ人たちが、大群衆をなして空港に集まって、そして、イスラエルに帰国するというね、休みを取って、どんな犠牲を払っても、何日と。そして家族と共にですね、この過ぎ越しを守るんです。この過ぎ越しの祭りを守るんです。14節に、この日はあなた方に記念となり、あなた方は主の祭りとしてこれを守り、よよ、永久の定めとしてこれを守らなければならない。そしてイスラエルにおいて暦というものが、正月がですね、新しくここから生まれた、作られたんですよね。今までの暦と、に対して、もう一つ、この出エジプトの出来事が起こった時を、この正月、一年の始めとしなさいということですね。これ宗教歴ですよ。だからイスラエルに二つの暦がある。一般の暦と宗教の暦、ね、二つの暦が使うわけですよ。この私たちの民族が贖われた、それを一年のスタートとするというね、もう一つの暦が生まれるぐらい、この暦によって彼らは生きている。そしてそこに何もましてですね、この時を大切にし、家族と共にこの過ぎ越しを守る。その過ぎ越しの出来事を再現し、その国事をほふって、その食卓を囲み、そして子供たちがこれはどういう意味ですかという、その過ぎ越しの意義を、その食事を通してですね、家長が教えるんですよ。そして、我が民族に私たちに与えられた驚くべき神の救いを記念する。そして今もこの神は生きていて、我が民族我らを守って導かれるんだということに信頼していくわけなんですね。民族の贖いという意味においてね、イスラエルは今日もね、この信仰を守っているんですよ。必ず、どんなことがあっても、一緒に一回、休みを取って、家族と共に、家族みんなで、書いてあるんですね。繰り返し書いてあります。その家の全家族と共に、この過ぎ越しを守っていく。だからこの民族は滅びなかったんですよ。私たちもですね、救いを体験した日というのがお互いあるわけでありますね。あの時本当にイエス様を知らされ、悔い改めてイエス様を信じた。 そして主のバプテスマに預かった。